初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルフデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
塩田さん、10月ですね。
オクトーバーフェス、ビール飲んで。
はい、10月か、ね、はい。
菅さん、ビール飲むんでしたっけ。
私はね、あまりアルコールはそんなにいただかないですね。はい、
僕もあんま飲まないですね。
あ、そうなんですか。
はい、あの建築業にいるんですけど、僕はあんまり飲まないですね。お付き合いで飲み行く時はありますけども、
はい、
基本的に僕晩酌もしないです。
あ、そうなんですね。
はい、うちの奥さんしてますけどね。
へえ。そうなんだ。
そう、車で仕事やっぱどうしても使うケースが多いので、やっぱりそうですね、そういうケース多いかな。
うん、
だから結構ね、10月だとオクトーバーフェスでビール飲みたいとかっていう人たち多いじゃないですか。
はい。
横浜の赤レンガとかでね。
うんうん、
毎年やってるんですよね。確か多分今年なんじゃないかな。はい、ああいうのもいいかなーとか思うんですけどね。いや、横浜行こうか。どうなんですかね。僕なんかの場所から横浜行くとかって言うと、電車使うより車なんですよね。
あー。なるほど。
なんか、行って帰ってくるっていうよりは、他のとこも寄って帰ってみたいな。
うん。
横浜って意外となんか、どうなんですか、わかんないですけど、一個一個が遠いじゃないですか。
遠いです。
ね、赤レンガ行ってから、じゃあランドマーク行って、じゃあ他のとこ行ってとかって言うと、そこそこ距離。
ありますね。歩いたりすると。
あるから。
うん。
うん。だから、そうだね。そうすると車とかの方が僕は多いかな。
なんか横浜は車で行きたいんだけれども、駐車場がすごい行列で混んでて、やっと入れたらもう午後っていう時とかあるから電車で行っちゃうんですよね、私。
それは確かにある。
そう、駐車場問題が何かこう解決されればいいなっていつも思うんですよ。
なんだあの人って車乗るもんね。
うん。
都内の人は乗らないもんね。
うん。
それはあるね。確かに。神奈川の人はどこでも車だもんな。
そうで、駐車場並んで、並んで、なんか早く出たつもりなのに、ようやく止められたら、もう午後2時とか。もう終わりじゃないですか、1日。
でも、それはあるな。
そういうことが、やっぱりあるから、なんか行きにくいんですよね、車で。
なるほどね。
うん。
で、まあ、あれでしょ？そこのところに行くから、駐車券出るから、そこに止めたいとかっていうのもあるわけじゃない？
そうですね。ありますよね。だからもう本当、いくつも回れないですよ。もう一箇所ぐらい ですよね。
僕はでも一番行ってるのは、やっぱ僕大好きなんで中華街なんで。
はい。
もう中華街はもう基本的にどこのパーキングっていうか、もう、皆さんには言わないですけど、そこ安くて一番いいんで。
おー。
もうそこしか止めないです。
中華街ね、しかもそこは。そうですね。いくつかありますもんね。駐車場がね。
はい。床も空いてて、安くて、みたいな感じのところに
止めてるわけですね。なるほど。はい。
はい、結構いい感じで止めてますね。そこから歩くっていう。
はい。いいですね。そういうところがね、ちゃんと分かってればいいですよね。
うん、そうですね。でですね、この間ですね、まあ、本題に入ろうかなと思うんですけど、パナソニックさんがうちの事務所に来ていただいて、
はい。
営業マンからずっといろいろ話聞いたんですけど、ほとんどトイレの話で終わってたんですよ。
はい。
で、まあもうすごい推してるんですね、実は。はい、皆さん知ってるかも知ってると思いますが、パナソニックのアラウーノっていうトイレなんです。
アラウーノ、はい。
アラウーノ。やっぱトイレってやっぱ TOTO かなみたいな、皆さん思いだと思うんですけど、でもこのアラウーノ結構いいところも多くて、
うん。
悪くないですよ、正直。
はい。
その宣伝、一生懸命来ていただいたんだけど、して、 僕、前回も言いましたけど、玉倉の方でうなぎ屋やってるって話しましたけど、実はそこのトイレ洗うんです。
そうなんですか？
実はそうなん。洗うのの一ついいところは、安くてかっこいいんですよ。形は、なんつうのかな。タンクレスタイプでは、各メーカーに比べて安くて、で、ちょっと便座の、自動開閉なんかのところの色を変えられたりとか、結構いろいろあるんですよ。カラーのパターンも。で、だから、お店で使ってるケースは僕多いと思うんだよな。洗うのよく見るけど。お店では。ほんとそう。ね、いろんな色がすごくカラーバリエーションがあって、で、お値段がやっぱりお手頃。
そうなんですね。
そうなんです。TOTO さんのやっぱこう、タンクレスのいいやつって言ったら、もう洗うのに比べるととてつもなく高くなっちゃうんで、うちみたいなお金がないところなんかでと、洗うのさん使う。まあ、だからといってパナソニックさん失礼なことじゃないですけども、それを使ってます。で、だけど、それ以外にも、実は、いいところが、値段だけではなく、いろんな考えられてるトイレなんですよ。この洗うのに関して。もっといくつか、ちょっとご説明させてもらえるかな、とかと思ってるんですけど、まあ、菅さん女性だからさ、わかんないとは思うんだけど、今結構ね、男性の方でも立っておしっこしないで座っておしっこしてくださいってよく多いじゃないですか。
よく聞きますよね。
で、今知ってます？その人に、その人の、お子さんが保育園行ってるんだけど、男性のトイレの保育園が並んじゃってるんですって。
個室に入りたいからみんな。
そう。みんな個室入っちゃって、トイレが間に合わなくなってるんだって。立ってできる子が少ないんだって。なんだけど、そう。で、この実は洗うのって、立ってる男性にもいい情報があるんですよ。なんていうのかな。例えばですね、ちょっと前テレビでも確かに放映してたんだけども、便器の中が泡だらけなんです。泡だらけっていうところのメリットってわかります？
泡だらけだと飛ばない。
そう。だから、男性が、まあ、何？目標物を間違えない限り、外へ行かないんですよ。全部中で終わっちゃうんです。っていうのができているのが実はこのパナソニックの洗うので、で、あと皆さん、これ、専用洗剤じゃなくていいからね。これ、洗剤セットするんだけど、食器洗う中性洗剤で十分なんですよ、実は。ていうか、それが一番いいんです。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
そう。だから、なんだっけ、食器洗うね、洗剤あるでしょ？普通に。普通の中性洗剤。それを入れてあげるだけで十分。そうすると、勝手に、この中で、攪拌というかなんかあれだけど、泡になってしょとかって言ってコーティングしてくれて、男性の、もし立っておトイレやったとしても、まず飛ばないっていうのが、本当に一つなの。それとね、女性はわかんないと思うんだけど、男性が、便器を外すっていうケースって実は座ってもあるのよ。
そうなんですか。
元気良すぎちゃって。いろんな意味で。そうすると、便器と便座の隙間から出ちゃうんです。で、ここの洗うのは、それが限りなく狭くてガードになってるんです。だから、出ないんだって。
外に行かないってことなんですね。
そう。 行きづらいんだって。他の
す
メー
ご
カーの方
い。
がすごい隙間があるんだけども、これは返しがある。だから、メーカーさんが、他の、なんつうの、メーカーさん、パナソニックさんが他のメーカーさんのトイレ行くときに、必ず指で触って隙間のどこぐらいかってチェックするんだって。そう。
それは嬉しいですね。
だから、まあね、ちょっとバーって出ちゃってもトイレットペーパーでバーってすきゃなんとかなると思う。洗剤かけてシャーってやればきれいになるんだけども、そういうのも、これだと少なく、確率的にはもう外に出る確率はとてつもなく少ないです。
おお、
っ
いい
てい
です
うとこ。
ね。
あとね、前にね、菅さんに話したと思うんだけど、節水トイレの弱点って話したと思いますけど、
はい、
覚えてます？
覚えてますよ。
節水トイレの場合だと排水口までのその距離が長ければ長いほど、結局節水でできちゃってるんで水が足んなくて、届かないんです。だから詰まっちゃうって話があったんですけど、で、これ実はね、このトイレだけなんですけど、排水の構造が違うんですよ。
普通のトイレとですか？
普通のトイレと。バケツっていう言い方が正しいかどうかわかんないんですけど、普通のトイレって、排水管がこう、下に上がって、上に上がって、下に上がって、ウォータートラップって言われている水があって、そこのトラップがあるから下水の匂いが上がってこないために、配管が必ず下行って、上行って、下行くっていう流れなんですよ。で、その構造上、どうしても水が少なければ、本当にもうある程度本当、なんですか、流れる水の量も少ないし、勢いもあんまないっていう感じなんですけど、実はこの洗うのって、全く違う構造なんですよ。
上行ったり下行ったりがないってことです
し
か？
ないの。これね、便器に、簡単なちっちゃなバケツみたいなものがあるんですよ。で、そこに水がもう溜まってるのね。排水用の水として。で、あるところの、だからガシャンってやった時に便がパタンって倒れるんですよ。そうすると、そのバケツの中に入ってた水がそのまま90度ガタンって倒れるような感じなの。だとすると、勢いがいいんですよ。だから、下行って上行ってって言うと、本当にその下行って上行ってゆっくり行って、しかもそのある程度水が少なくなっちゃったから止まっちゃったっていうのがあるんだけど、洗うのの場合は、下行って上行かないから、そのまんま、バケツがガシャンって倒れるんです。で、倒れたバケツがまたガシャンって戻るから、そこで匂いが止まっちゃうんですよ。
そこで匂いが来ないよう
止
に
ま
なっ
る。
てる。
そう。バケツが縦に戻ることによって便が戻るみたいな発想なんですよ。
めちゃくちゃ画期的。
だから、前言ってた、その水が少ないです、排水マスまで距離がありますとかっていう時も、このやつだと、それなりの量と勢いが確保できるんで、もしお客さんの中で、便器を交換して、中にはちょっと足りなくっていつも詰まっちゃうんですみたいなことがあるんであれば、もしかしたら次洗うのっていうのを、選択されて使うのはありかもしれない。ずっと住んでるんであればね、お店なんかでちょっと一時的にしか使わないって言ったら、もったいないかなと思うんだけど、そこが全然他の便器と違う。で、まあね、これ、お食事の人もいるかもしれないんだけども、試したんですって、パナソニックが。メーカー言えないけどね。日本のメーカー3メーカー。で、疑似的なものもそこに て、一緒に三つ、それじゃ、はい、よいしょって言って、流したんですって。同じ環境で。だから、一番最後まで行ったのがアラウンドなんですって。
すごいじゃないですか。
そう。だから、本当に節水トイレに変えたいなっていうお客、これからね、検討されてらっしゃる方で、業者さんに聞いてもらって、排水マスまで結構ちょっと距離があるよなとかっていう方であるんであれば、一つの選択肢としてパナソニックの洗うのはありかもしれない。ありかもしれない。あと、安いしね。ただっていう言い方が、それがメリットなのかデメリットなのかって、すごい難しいとこもあるんですけど、実は、この洗うのって陶器じゃないんですよ。
陶器じゃないんですか？
そう。だから軽いの。普通トイレってすっげえ重たいじゃないですか。まあ、あんま持ったことないでしょうけど、でも絶対見る限り全部あの大きさの陶器だから絶対重たいだろうなって思いますかもしれないけど、これ有機ガラスっていうか、ちょっとか、なんていうか、プラスチックみたいな感じのやつなんで、正直女の人も普通に持てるぐらいです。全然軽いんですよ、これ。パナソニックさんのメーカーさん言うには、わかりやすく言うと、チュラミ水族館の水槽で使われてるような素材。アクリルの。
そうなんですか。
そう。だから、軽くていいよねっていう人もいるんだろうけど、陶器に比べれば傷がつきやすいかな。だから、掃除の仕方は、要注意。今まで通りの陶器みたいなね。便器の洗い方は傷になる可能性が高いので。だけど、僕もそう思って、うちのお店のトイレとか見てるんだけど、汚れづらいかもしれない、このトイレ。
汚れづらい？
汚れづらい。
じゃあ掃
なん
除
か
も
わか
そん
らん。
なに大変じゃ
そう。
ないってことですか？
そう。ほんとそう。それは俺も感じた。メーカーさんも言ってたけど。うちのトイレそんな汚れないんですよ。確かに、まあ僕もね、ほら、お店のトイレってまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないんだけど、4ヶ月、5ヶ月ぐらいしか経ってないんだけど、確かに、まあまあ、新しいからね、あれだって言われたらそうかもしれないけど、でも確かに、あんまり汚れてる感じしない。いつ行っても。まあ、うちのパートの人が掃除してくれてるんだろうけど、
そのパートさんには掃除の仕方ちょっと気をつけてねみたいなことは言ってあるんですか？
全く。全く言ってないです。だって、
じゃあいつ
この
も
間
通り
聞いた
に多
ばっ
分
かり
や
だ
ってますよね。
なんだっけ、ほら、ウェットティッシュ的なトイレの拭くやつあるじゃない？
ありますね。
あれぐらい、あれぐらい、あれぐらい。あれでやってっていうぐらいの話で。だから中はブラシ使ってると思うんだけど、スコッチブライトってわかります？
前お話しいただきましたよ
そう。
ね。
そう。昔よく黄色と緑のやつで、緑がちょっと硬くて、あれの硬い部分のあれをスコッチブライト、まあよく言われる。ああいうの使っちゃうと一発で気づいて。
そっか、でも汚れないんだったら、そんな硬いの使わなくてもいいですよ
確かに今
ね。
話しながら確かにあの人言ってたけど、確かに汚れづらいと思ったわ。俺もそう思った。
じゃあめちゃくちゃいいじゃないですか。
そう。意外とそう。
だってほら、汚れちゃうんだったらさ、ゴシゴシやっちゃうじゃないです
やら
か、
な
どうし
い、
たっ
やり
て。
たいしね、また逆に。
でも汚れないんだっ
だ
た
から、
ら、さーってやればいいから。
そうだね。ほんとそう。だからほんとそんな感じ。だから逆にスコッチブライトで傷がついちゃったら汚れやすくなるかもしれないね。
そうですね。
素材が素材だから
傷
ね。
のところにどんどん汚れがね。
そう。あと、一番安い自動開閉便器はやっぱ洗うのです。パコーンってこうやって、パコーンってこうやって、パコーンって開くやつ。あれは、やっぱ、東京力士さんは高いです。やっぱ安いのは、 パナソニックさんが安いかなとは思いますね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
とね、気になるっちゃ僕は気になる方なんですけど、ウォシュレットってあるじゃないですか。あそこの出口がステンレスなのはパナソニックだ。
ステンレスなんですか？
普通、プラスチックでしょ？
はい。
だから、なんかいつもなんか汚れてる感があるじゃないです
あり
か。
ます。ありま
俺も
す。
ちょっとそれすごく気になるところなんだけど、洗うのだけはそこ、逆にそこはステンレス。だから、ゴシゴシ洗えるっちゃ、ゴシゴシ洗えちゃう。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
そう。
ええー。
あそこ気になるところじゃない？
気になります。汚れや
そう。
すいしね。
そう。汚れ、本当になんか、なんか大丈夫だよなと思いながらさ、だから、コンビニエンスなんかで俺、やっぱりできないもん、怖く
私
て。
もです。しないです。コンビニとかで。
やらないよね。ちょっと怖いもんね。誰か間違って2発目のとかって、ちょっと、勘弁してよ。
わかんないけど、ほら、ね
ねえ、
え。
だから、それを考えちゃうと絶対できねえな、とかって思ってたんだけど、これはステンレスです。アラウノさんは。
なんか
ただ、
聞い
まあ、
てるとすごい素敵。
業者さんによると、本当技術的なことを言うと、排水と本体をつなげるパッキンっていうのかな。はすごい薄いんですって。だから、そこは、ちょっと一番ね、そこ漏れちゃいけないところじゃないですか。だから、業者によっては、いやー、どうなんすかっていう人もいますよね。
そうか。
あとさっきのなんていうの？ほら、バケツがパターンって倒れて、うんぬんかんぬんとかって話ありましたけど、ちょっとまあ、横道の話なんですけど、実はパナソニックさんの、この便器のところには、何？汚物専門の研究者の人がいるんです。すんごいんですって。その流れ方に関してと。
流れ方の研究とかをされてるんですか？
そう。で、
はあ。
ヘッドハンティングされそうになったらしいです。他の
すっ
メーカー
ごい、本当ですか？
に。やっぱ本当に、だから、もう、やっぱ行っちゃってる人なんで、研究してるんで、データがあるんで。で、パナソニックさんのところにいらっしゃる方らしいんですけど、やっぱり言ってましたよ。そういう人がいるんで、やっぱり最後まで、もうちゃんとどのメーカーよりも最後まで遠くまで持っていけるように設計されてるんです。
すごいですね。なんで笑ってるんですか、塩田さん。
いや、なんか便器の話で30分話せるんだってすげえなとか思って。
いやー、でも聞いてるとね、なかなかいいなーって思いますよね。
だから、皆さん、結構予算ね、つかないとかいろいろありますから、あれなんだけど、やっぱどうしても便器っていうと、TOTO とか、リクシルとかっていう、やっぱ大きな二大メーカーがあるので、細かいメーカーとか、ジャニスさんとかってあるんですよ。だから、依頼されてる工務店さん、リフォーム会社さんはっていうところと、相談しながら予算とか決めて、やられる中で、多分通常どこでもやっぱ TOTO さんとかリクシルさんとかって紹介されますよ、普通は。そういうトイレ関係はね。間違いないっちゃ間違いない。ただ今回、パナソニックさんのいろんな話を聞いて、あ、なるほどなっていうのもあったんで、選択肢の一つとして、工務店さんなりなりに聞くのもありかなとは思います。ただお値段は安いと思いますよ。自動開閉のタンクレスのトイレだったら、多分全然安いと思う。
そう
あり
で
だ
す
と思う。た
ね。
だ、僕が心配するのは古くなってきた時の、やっぱとの、陶器じゃないので、ゴシゴシ洗えないんですよ。では、その辺のところかな、って感じですね。
そうです
まあでも、
ね。
定期的にトイレだから交換するわって発想もありはありかもしれないですよ。定期的って言ってもね、15年とか、そんなもんで。まあ、これを言っちゃ誰かもしれないけど、やっぱ、あるメーカーさんのすごい高い便器ってあるんですけど、それって、なんですか？やっぱもう、ワンパッケージになっちゃってるんで、例えばこの間聞いた話だと、10年過ぎました。で、もう、1個30万ぐらいするトイレなんですけど、ある部分が壊れちゃいました。10年過ぎたんで、もうパーツがありません。もう一個、新しいの買ってください。10年ですよ。いや、高すぎますって。高すぎますって。
で
それは。
も、最近のものって10年経つともうパーツないって言われますよね、大体。
メーカーの方も、ね、昔に比べればね、耐久性とかでやっぱほら、売り上げ上げなきゃいけないっていうのもあるのかもしれないけど、やっぱ10年、15年みたいな話をするから、まあ、あれなんですけど、でも、トイレ30万かけて10年しか持たないって結構痛いですよね。だって、そう、30万って言ったら、まあ、それ定価ベースですけどね。だって取り付け代もあるわけだから、だから、それ考えちゃうとね、って思うんだよな、僕は。どうしようもったいねえかな、と。だとし、まあね、蒸し味だけどね。そう。
なるほど。
確かに。まあ、でもずっとは持たないからね。ユニットバスだってこの間も言ったけど、やっぱ10年、15年だしね。
おっしゃってましたよね。
てか、うちのユニットバスもなんかちょっともうそろそろ交換、もうすでにもう築30年経ってるんで、もう交換時期なんですけど、完璧に。うちの奥さんとそろそろやるか、みたいな話になってるぐらいで。やっぱそうっすよね。だから、でもできればね、お金かけたくないっていうのは皆さん絶対なので、まあバランスですよね。バランスで。いろいろ皆さん、見てもらって、金額も熟知していただいて、納得した工事していただければな、と。
で、
私は
今
そう
回
思いま
こうい
す。
うのがあるっていうことをね、知れたっていうのはすごくね、いい情報だなっていうふうに思い
そう
ま
です す
よ
よ
ね。
ね。選択肢の一つとしては、ありだと思いますよ、本当に。ほとんどこの話で終わってますから、パナソニックさん、うちに来て。
もうね、すごいですね。
す
この
ごいんで
話を
すよ
ずっ
ね。
と聞いてたわけですね。
そう。これよりも時間僕聞いてますからね。今言った以上に。マ
な
ジ
る
で。
ほど。
すごい。この番組にも来てもらいたいぐらいと思いましたけど。
そうですね。熱く語られそうですけどね。
熱く語られそう。
なるほど、
そう
な
で
るほ
す。
ど。そうでしたか。
はい。
ちょっとね、皆さんもぜひ参考になさってくだ
は
さい。
い。
それではここからは、得押しのコーナー
はい。
です。
先週もちょっとなんか、ちょっとお、は、お話、先々週かな、ちょっとお話ししたんですけど、ソワカの法則っていう本なんですよ。小林正寛さんっていう方、僕初めて読むんですけど、結構良くて、菅さんし、小林さん知ってるとかって。
私、小林正寛さんは知ってます。
さすがですね。
たくさん本出されてますからね。
そんな。僕ちょっと初めてで、このソワカって、サンスクリプト語で言うと、あ、これ、般若心経の一番最後なんですよ。
なんとかなんとかソ
と
ワ
か、
カっ
ソワ
て。
カで終わる最
あ、
後の3
は
文字なんです
い、
よ、これ。
はい、
そのソワカなんですよ。
なるほど。
そう。そこに、この人、小林さんがいろいろこう、色付けをしていくっていう感じなんですけど、これ、サンスクリプト語では幸あれっていう意味なんですって。
ソ
で、
ワカが。
で、般若心経からする、意味合いからすると、ことが成就するんですよ。最後にことが成就するわけだ。一番最後の層は可だから。っていうことらしいんですね。じゃあ、それを現代に訳してっていうか、小林さんの方として、いや、こうだよねっていうようなことがあったの、それの層は可の層って何の層なんですよ。で、
なんのそ？
そう。ソワカのソって何のソってなるんですよ。で、ソワカのソは掃除のソなんです。
掃除のそ、はい。
で、ソワカの和は笑いの和なんですって。
はい、笑いの和、はい。
はい。ソワカのカは感謝のカなんですって。
感謝。
この三つの法則っていうのがあって、これを、小林さん曰く、ちゃんとやっていると、いろんな意味ですごく良くなるよっていうようなことをずっと書いてある本なんですよ。
すごいですね。
でもね、今で終わっちゃう話なんだけど、でも、すごい、こう、いろんな意味の、なんていうのかな、事実があって、あ、そうなんだ、みたいな。そうなんだ、そうなんだって、どんどんどんどん引き込まれていくんですよ。読んでると。で、ほら、こないだ、俺言ったっけ？ほら、トイレ掃除をしてうんぬんって、菅
トイレ
さん
掃
に。
除の話はよくね、おっしゃってますよ。
で、この本を読んで、掃除をしたところを見られちゃダメなんですって、知らないところで掃除しなきゃいけないんですよ。
人に見られちゃいけないってこと
人
で
に
す
見られ
ね。
ちゃいけない。で、たまたま、まあ、僕が入ったコンビニ、これたまたまですよ。本当偶然だと思うんですけど、たまたま入ったそのトイレ、ちょっと汚くて、この本読んだ後に、汚ねえな、こことか思って、で、ちょっと僕、掃除してあげたんですよ、トイレットペーパーで。で、そしたらね、その日かその次の日に、新規のお客さんが増えたんです。本当、次の日じゃないな、その日だな。だって、あれ、これちょっと影響出てる？とかって自分で思ったぐらい。
そんな即効性があるんですか？
まあね。いやいや、お前何言ってんだよ、みたいな。わかります。すごくよくわかる。たまたま偶然かもしれない。確かに。だけど、でも、この本を読んでる途中だったんで、僕そういう行為をしたわけであって、それは決して悪いことじゃ僕ないと思うんですよ。だけど、たまたまそうやって、なんか、いいことが起きたっていうことは、多分皆さんも起きる可能性もあるし、この本にはそうだよって書いてあるんですよ。だから、トイレ掃除をしている人たちの名前とかも書いてある。こういう業界で有名な人たちみたいな、ビートたけしさんとかいろんな人が、実は毎日トイレ掃除してるんですって。だけど、そういうのってあんまね、出ないし、で、いろんな人が成功してるっていうか、成功してるからそれをやるっていうか、それをやってるから成功するというか、まあ、たまたまかもしれないよって、たまたまかもしれないけど、この本に書いてある、その素って言われてるのは、トイレ掃除とかをした方がいいって書いてます。まあ、僕は何でもいいと僕はもっと解釈してるんですけど、だから相手が皆さん、周りの人たちが嫌がるようなことを、例えば自分が率先垂範して、わかんないところで掃除をすると、逆に、こう、徳をもらえるって言ったら失礼かも、ちょっとわかん、違う意味かもしれないんだけども、いいことが入ってくるっていう感じの、あれなのかなっていうと。 で、わっていうのが笑いで、で、その笑うっていうことは、その、なんていうのかな。すべてを自分で受け止めてるから笑えるんですって。例えば、皆さんのお子さんが、成績が、例えば、全部悪くて1だった。その時に、こらっていう人もいれば、これもうやっちゃったな、なわけじゃないです
逆に笑っちゃうっていう
か。
ね。
それをすることによっ て、結局、この向こう側の、その本人、取っちゃった本人と、その縦社会じゃないですか。親子と言われている縦社会の中でも、しょうがないよねっていう、ある部分、しょうがない。認めてあげるからこそ笑って、こう、それを享受してあげる。っていう感じが必要なんじゃないか。何事もって。ああじゃダメだ、こうじゃダメだとかって言うと、そういうんじゃないよねって。やっぱいろんなところで縦社会はどうしてもあるし、向き不向きももちろんあるし、それに対して、その目くじら立てて、ああだろう、こうだろうっていうよりは、しょうがないよ。だって一生懸命頑張ったかもしれないけど、お前全部一じゃんみたいなとかっていうのも、逆に、そこでなんか違うところへ持っていけるよね、みたいな。で、最後の、かって言われている感謝に関しては、これは、もうはっきり言うと、ありがとうを何回言うかですって。で、この人のすごいところは、自分が、例えばある意味で、本当かどうかわかんないんですけど、癌の人がいたらしいんですって。だけど、ありがとうって言ったら多分治るよって言って、2万5千回ぐらい言ったんですって。そしたら、3万回ぐらいの時に、結局なんか治ったんですって。
すごい。
で、この人のすごいところは、ありがとうっていうのが、いやらしい気持ちでも構わないからありがとうって言った方がいいって言ってるんですよ。普通、例えばそれとかをなんていうのかな、実行するかしないかって結構あるじゃないですか。人間だから欲があって、例えばこれをやるといいことになるよって言われているから、でも心が綺麗になってありがとうって言うからいいんでしょって捉えがちなんだけど、この小林さん曰く関係ないよって言うんですよ。もうお前が金持ちになりたければありがとうってもう何万回でも言えよ。そう、それはもう天上界にあなたが何回も生まれ変わって上になった時に初めてその綺麗になればいいんだけど、今言ってるありがとうっていうのは、とても大切なキーワードだと。サンキューとありがとうって全く違うんですって。
あ、そうなんですか？
サンクユーは、その対象者向け、もう人間なんだ。ありがとうって実は神様なんだ。ありがとうっていうのを、例えば変な話、例えば、いろんなものがあるんだけども、ありがたしから来てるんだって。で、ありがたしっていうのは、何の時に使うかっていうと、ありえないことが起きた時にありがたしなんですよ。で、例えば、ここにも本に書いてあるのは、あるミュージカルの時に、ありがとうって言っている人がいたと。その舞台に立っている人は、他に誰もいなかった。一人のおばあさんだけだったと。でも、そのおばあさんは誰に向かってありがとうって言ってるかって言ったら、空に向かって言ってるんですって。だから、空に向かって言える言葉がありがとうなんです。だから、ありがとうっていう言葉はサンキューっていうのとちょっと違うよって、逆に言うと全然違うよ。誰々をしてくれたからサンキューっていうのはサンキューなんだけど、そこでありがとうとも使うんだけど、そうでなくって、例えばさっきみたいに、なんつうのかな、ガンガン治っちゃったとか、あとわけわかんないことがあったりするじゃないですか。宝くじ当たっちゃったとかって言った時にも、誰かにありがとうって言うとなってないって、やっぱ上に向かって天、ありがとうってなるじゃないですか。唯一神様に言える言葉がありがとうな。
わあ、そうなんだ。
うん、この本に書いてあるんだ
う
よ。もう、あとはもう聞いてる皆さんの、
ん。
ね、認識のあれなんだけど、だもう、一番いいのはもう本読んでもらうのが一番ベターなんだけど、とりあえず、もう2万5千回絶対ありがとう。そうすると、何か変わるから。でも、なかなか言えないよって、確かにそうだよね、と。もう、もう、変な話だけど、もう、よこしまな考えてもいいから、ありがとうって言った方がいいって言ってるんですよ、この人。うん。言わないよりは絶対方がいいかい。
すごいですね。ありがとうっ
そう。
て。
わかんないけど、実は結構僕最近言うようになっていて、ね、悪くないと思います。
なんか私前聞いたことありますよ。とにかく10分とか5分とかずっとありがとう言い続けるだけでもいいって。
いいと思います
そう
よ。
すると口もなんかありがとうっていう言葉が自然とこう出てくるようになって、何かふとした瞬間にもありがとうって言えちゃうっていう。
と思います。すごくいいと思いました。僕、この本、他にも、たくさんいろんないいことがたくさん書いてあるんで、全然僕も今話した内容は本当に一部なんですけど、本当小林製パンさん、ソワカの法則っていう本、意外に最近の中で、僕の中でちょっとヒットだったんで、ぜひ、皆さん、ありがとう言ってください。
そうですね。
見てくれてありがとう。そうで
ぜ
すね。
ひ、
本当
あ
そん
り
なが 感じ。
とう言いましょう。掃除したり、笑ったりです。
そう
し
で
ます しょ
ね。
う。
ぜひ、皆さん、当てみてください。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しております。また、トクトクチャンネル専用のホームページも、URL をつけておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。それから、ソワカの法則の方もですね、概要欄の方に載せておきたいと思いますので、ぜひ皆さんも読んでみてください。翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。